皆さんおはようございます。7月に入り、いよいよ夏本番を迎えています。今年も暑い夏になりそうです。熱中症にお気をつけてお過ごしください。それではこの朝もご一緒に聖書の言葉に聞いてまいりましょう。はじめにお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、この朝もあなたの語りかけに聞いてまいります。どうぞ私たちの心に触れてくださり、あなたの御思いをお示しください。今週も御言葉に励まされ、イエス様に信頼しながら歩んでまいります。どうぞこのひとときを恵みによって最後まで導いてください。御手に委ねて、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日はエペソ人への手紙2章11節から18節のところから開きました。まずこれまでのところを簡単に振り返ってみたいと思います。2章に入ってからパウロが語っていたことはこのようなことでした。まず私たちは生まれながらにして罪の中に死んでいたということです。私たちはこの世の流れとサタンに従い、自分の肉の欲のままに生きて、罪の奴隷のようになっていて、その状態から抜け出せないでいたというんですね。しかし神は、そんな私たち人間を憐れんでくださいました。そして、私たちを罪の奴隷から救い出すために、神の一人子、イエス・キリストをこの世界に使わされました。イエスは、私たちの罪を代わりによって、あの十字架で私たちの代わりに神の裁きを受けてくださいました。このイエスを自分の救い主として信じ受け入れる者は、罪許されて壊れていた神との関係が回復されて、神のものとされる、神とつながるようになりました。これが父なる神様が私たちのために与えてくださった救いの恵みです。私たちはこの恵みのゆえに信仰によって救われました。しかし、その信仰も神から与えられた賜物であって、私たちから出たことではないということも語っていました。私たちの行いは救いには一切関係しないということです。前回の箇所では、神は救われた私たちに良い行いに歩むように期待しておられるということを確認しました。良い行いは救われるための条件ではありませんが、本物の信仰には行いが伴うということです。良い行いとして具体的に3つのことをお話ししました。神を愛することと、自分自身のように隣人を愛すること、そして自分自身が成長することを願いながら生きることです。今日の箇所では、キリストにある平和ということを教えています。キリストによって私たちに本当の平和がもたらされたということです。それはどういうことなのでしょうか。11節と12節をお読みします。ですから思い出してください。あなた方はかつて肉においては異邦人でした。人の手で肉に施されたいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼のものと呼ばれ、その頃はキリストから遠く離れ、イスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人で、この世にあって望みもなく神もない者たちでした。続いてパウロは、ですから思い出してくださいと言っています。これはこの手紙の受け取り手であるエペソの教会の人たちに対して、あなた方はこれほどの恵みを受けて救われたのですよ、そのことを思い出しなさいと言っているわけですね。そして、彼らがかつてどういうものであったのかを思い起こさせています。 こに、あなた方はかつて肉においては異邦人でしたとあります。異邦人というと、昔久保田早紀さんが歌って大ヒットした曲のタイトルでもありますが、ちょっと古いですね。そのことではなくて、イスラエル人から見て彼らは異邦人、自分たちとは異なる国の人々であったということです。この異邦人という呼び方には、神との契約に含まれない人たち、神の契約から除外される人たちというそんな意味合いが含まれています。イスラエル人たちは、自分たちは神から特別に選ばれた民族であるという意識を持っていました。確かに神は、アブラハムから始まるイスラエル人と契約を結んで、律法を守り行うならば祝福すると約束されました。その神との契約の印として、イスラエル人は割礼の儀式を守り行っていました。そんな彼らから見て、他の民族はすべて神の契約の対象外の人たちであって、神から遠く離れた神の祝福に預かれない人たちであったわけですね。イスラエル人は自分たちこそ神に選ばれた民であると優越感を持って異邦人を軽蔑するような思いで見ていたようです。しかし神のご計画はこのアブラハムの子孫であるイスラエル人を通してすべての民族を祝福するということでした。ここでパウロは異邦人であるエペソの教会の人たちに、あなた方はかつて異邦人として神を知らずに神から遠く離れていたものでした。そのことを思い起こしなさいと言っています。そういう意味では、私たちもかつて神を知らない、神との契約の外にあった異邦人であったと言えます。続いて13節をお読みします。しかし、かつては遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスにあって、キリストの血によって近いものとなりました。そんな神から遠く離れていたあなた方も、今では神に近いものとされたと言っています。何によってでしょう。キリストの血によってです。本来、神の祝福に預かれないものとされていた異邦人も、イエスが十字架で流された血のゆえに、イエスを自分の救い主として受け入れることによって、罪許されて、神との関係に入れられるようにされたということですね。イエスの十字架の血による救いのことを言っています。すべての民族を祝福するという神の約束は、イエスによって成し遂げられました。私たちもまさにイエス様の十字架の救いを信じ受け入れて罪から救っていただきました。神との関係に入れられて神の子供とされたわけですね。そして14節の最初のところでパウロはこう言っています。実にキリストこそ私たちの平和です。私たちがキリストの血によって救われて、神に近いものとされたことをこのように表現しています。では、キリストこそ私たちの平和ですとはどういうことを言っているのでしょうか。なぜここに平和という言葉が出てくるのでしょう。その次のところに目を留めていきたいと思います。14節の後半のところをお読みします。キリストは私たち二つのものを一つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し。ここで私たち二つのものとあるのは、イスラエル人と異邦人のことを指しています。本来区別されていたイスラエル人と異邦人を キリストは一つにしたということです。これはイスラエル人も異邦人もキリストの贖いの御業によって救われて一つのキリストの体とされることを意味しています。さらにご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊しとあります。ここに隔ての壁とあります。隔ての壁とは二つのものを分けるための壁のことですね。これはかつてエルサレムの神殿の庭にイスラエル人と異邦人を分けるために置かれていた仕切りの壁のことを指しています。神殿の外庭までは異邦人も入ることが許されていましたが、中庭には入ることは許されていませんでした。ここから先はイスラエル人以外はお断りとされていたんですね。それは神が定めたものではなくて人の手によって定められたものです。つまりイスラエル人は異邦人を汚れた民とみなして軽蔑し交わらないようにしていたということです。例えばユダヤ地方の北側にサマリア地方がありましたが、そこに暮らしていたサマリア人と呼ばれる人たちはもともとはイスラエル人でした。しかし北イスラエルがアッシリアという国によって滅ぼされた後に、そこに外国人が移住してきて混血が進んでサマリア人と呼ばれるようになりました。純粋なイスラエル人であるユダヤの人たちはこのサマリア人のことを嫌って決して交わろうとはしませんでした。彼らをイスラエル人ではなくて異邦人として見ていたからですね。そのようにイスラエル人と異邦人との間には隔ての壁があってお互いに敵対し合っていました。平和でない状態にあったということです。いかがでしょうか。この隔ての壁は私たち人間の現実を表しているのではないでしょうか。今も国と国の間に、民族と民族との間に隔ての壁があります。あちこちに壁があるなぁと感じます。今も世界中で戦争が続いていますね。また、同じ国の中でも政治的な立場やイデオロギーや宗教をめぐっての対立もあります。あのアメリカ国内でも分断があると言われています。私たちの身近なところでも、家庭や教会の中でも隔ての壁があって仲良くできないという現実もあるのではないでしょうか。隔ての壁は決して人ごとではありません。私たちの中にもあるものです。人はどうして壁を作ってしまうのでしょうか。それは自分の基準で人を裁いてしまうからだと思います。自分の物差しを人に当てはめて、これはこうあるべきとして、それを他の人にも要求したり、それに合わない人は受け入れない、排除する、差別する、あるいは裁いたり敵とみなして攻撃するということもあるのではないでしょうか。人は自分と利害関係が対立する人を受け入れることはなかなかできません。お互いに話し合って折り合いをつけて歩み寄るということができずに、壁を作って避けようとしたり排除しようとしたりするわけですね。これは私たちの中にある罪の性質、自己中心性から来るものです。隔ての壁の根本原因は神と人との間の関係が壊れていることにあります。このままでは良くないわけですね。では、この隔ての壁の問題はどうすればいいのでしょうか。聖書はその解決の道をはっきりと示しています。14節に、キリストは隔ての壁である敵意を打ち壊しとあります。イエス様は 私たちにはどうすることもできない隔ての壁を打ち壊してくださったと言うんですね。イエス様は十字架で流された血潮によって神と人を隔てていた壁を取り去ってくださいました。イエス様が十字架で死なれた時、神殿の奥の部屋と手前の部屋を仕切っていた幕が真っ二つに裂けたと聖書に記されています。それはイエス様の身代わりの死によって私たちが神に近づくことができるようにされたことを表しています。それと同時に、人と人とを隔てていた壁も打ち壊されたということです。15節の後半から16節にこうあります。こうしてキリストは、この二つをご自分において、新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、二つのものを一つの体として、十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。イスラエル人は、異邦人を汚れた人たちであり、敵とみなしていました。そうした偏見があったために、最初クリスチャンになったイスラエル人たちには、異邦人も救われるなどということは、到底受け入れがたいことでした。しかし、神は、ある時、躊躇していたペテロに言われました。神が清めたものを清くないと言ってはならないと言われて、異邦人も受け入れるように示されたんですね。そうして、コルネリウスというローマ人が最初に救われました。使徒の働きの10章にあります。そして、イスラエル人と異邦人という垣根が取り払われて、一つの体である教会、神の家族として一緒に神を礼拝し交わるようになりました。イエス様がそのことを可能にしてくださいました。イエス様の十字架の死によって、神と人との間に、そして人と人との間に平和がもたらされました。平和と訳されている言葉は、ギリシャ語でエイレーネという言葉ですが、元となっている言葉はヘブル語のシャロームという言葉です。シャロームには、神の与える平安とか、平和、和解、繁栄、健康といった意味があります。つまり、平和は神から与えられるものであることを示しています。続いて17節と18節をお読みします。また、キリストは来て、遠くにいたあなた方に平和を、また、近くにいた人々にも平和を福音として伝えられました。このキリストを通して、私たち二つのものが一つの御霊によって、道に近づくことができるのです。イエスの十字架による救いは、福音、良い知らせとして、神から遠く離れていた異邦人にも、近くにいたイスラエル人にも届けられました。イエスの弟子たちやパウロなどの働きによって、最初はユダヤ人の街道で福音が語られて、イスラエル人が救われて、やがてそこに集っていた異邦人もイエスを信じて、教会に加えられていきました。そうして、イスラエル人も異邦人も関係なく、神に受け入れられ、神の民とされて、一つのキリストの体、教会とされていきました。イエスの十字架によって、敵対していた二つのものが一つにされたということです。18節では、このキリストによって、イスラエル人も異邦人も一つの御霊にあって父なる神に近づくことができるようにされたことを説明しています。さて、この平和を実現するために私たちにもできることがあると思います。最後に 私たちが平和を作るために心がけたいこととして、3つのことを確認したいと思います。1つ目は、キリストの十字架を仰ぎ見ることです。キリストの十字架を仰ぎ見ること。人を許せない思いに駆られたとき、イエス様の十字架を思い起こしましょう。イエス様は、この私の弱さのために、またあの人の弱さのためにも、十字架で苦しまれ、命を捧げてくださいました。イエス様が受けられた苦しみに比べたら、私たちの出会う悩み苦しみはほんの小さなものです。このことを思い起こしたいと思います。そして、私の心から許せない思いを取り除いてください。私と中から隔ての壁を取り去って、あの人を受け入れられるように助けてくださいと、心から祈りたいと思います。二つ目のことは、隔ての壁を取り去る努力をするということです。隔ての壁を取り去る努力をするということ。自分の中に作っている隔ての壁は、意外と自分が思っているほど大きなものではないかもしれません。ちょっとしたプライドであったり、つまらないこだわりだったり、世間体だったりするのではないでしょうか。後になって冷静に考えてみると、実に些細なことであの人を裁いていたなとか、憤りを感じていたなということもあると思います。そんなプライドやこだわりがあるとしたら、思い切って捨ててしまってはどうでしょうか。神様の目には、私たちは実に小さな罪人に過ぎないということ。自分の中には十字架以外に誇れるようなものは何もないということを思い出して、謙虚になりたいと思います。そして、三つ目のことは、相手の立場に立って考えることです。相手の立場に立って考えること。自分とは考えや立場が違う人を一方的に裁くのではなく、どうしてそう考えるのか、相手の立場に立って考えることを大切にしたいと思います。その人の思いを理解しようと努力して、相手を尊重すること、リスペクトすることです。同意できなくてもいいんです。無理に妥協する必要もありません。たとえ同意できなくても、考え方に違いがあることを受け止めることです。そして、その人のことをリスペクトしながら、大人としての付き合いをしていくことを心がけたいと思います。今日は、二つのものを一つにと題して、キリストにある平和ということについて思いを巡らしました。イエス様は、十字架で流された血潮によって、神と人との間の、そして、人と人との間の隔ての壁を打ち壊して、本当の平和をもたらしてくださいました。私たちもイエス様を信じて、神との平和をいただいたことを覚えて、感謝をお捧げしましょう。そして、十字架の恵みを思い起こして、平和を求め、平和を作るものとなりたいと思います。それでは、お祈りを。いたします。実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち二つのものを一つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。私たちは実につまらないことで人との間に隔ての壁を作り、排除し、差別し、裁いてしまうものです。あなたは、こんな弱い私たちのために、イエス様を使わせてくださいました。イエス様は、私たちの罪のために苦しみを受け、命を捧げてくださいました。本当に感謝いたします。イエス様こそ、私たちの平和です。 イエス様の十字架によって天の神様と和解させていただいたこと、そして私たちが互いの違いを乗り越えて一つのキリストの体である教会の一員としていただいたことを覚えて心より感謝いたします。もし私たちの中に隔ての壁がありますならば、それに気づかせてください。またそれを取り除くことができるように助けてください。どうか私たちの心の内にイエス様の平安を与えてくださいますようにお願いいたします。どうぞ今週も私たちがそれぞれ置かれたところでの日々の生活を憐れみと恵みによって守り支えてください。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。